ヨハネによる福音書2章1節からです。3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスもその弟子たちも婚礼に招かれた。ブドウ酒が足りなくなったので、母がイエスに、ブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです？私の時はまだ来ていません。しかし母は召使いたちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言った。そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。いずれも2ないし3メトレテス入りのものである。イエスが水がめに水をいっぱい入れなさいと言われると、召使いたちは亀の縁まで水を満たした。イエスはさあそれを汲んで宴会の世話役のところへ持っていきなさいと言われた。召使いたちは運んでいった。世話役はブドウ酒に変わった水の味見をした。このブドウ酒がどこから来たのか水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので、花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回った頃に劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。このあとイエスは母、兄弟、弟子たちとカファルナウムに下って行き、そこに幾日か滞在された。本日皆さんと読みしましたヨハネによる福音書2章1節から12節には、イエス様がなされた奇跡の話が記されています。この話の舞台はガリラヤのカナというところです。イエス様とイエス様の母と弟子たちはそのカナで執り行われる結婚式に招かれ、喜ばしい時を過ごしていました。しかし今日の箇所を読んでみますと、この喜ばしい席で何やら問題が起こったことが分かってきます。その問題というのはブドウ酒がなくなってしまったというものでした。ユダヤでは結婚のお祝いは1週間続きます。親戚や友人を呼んで大勢の人と結婚を祝います。そのためブドウ酒は大量に用意しなければならないものでした。そして何としてでも用意しなければならないものでもありました。けれどもその大切なブドウ酒の量が足りなくなってしまったのです。お祝いの席でブドウ酒が切れるということはもてなす側の大失態を意味します。なんとか解決策を案じなければなりません。そこでイエスの母は行動に出ます。3節から5節をもう一度お読みしたいと思います。ブドウ酒が足りなくなったので、母がイエスに、ブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです？私の時はまだ来ていません。しかし母は召使いたちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言った。このイエス様の言葉は厳しく冷たく聞こえます。それでもきっと解決への道を開いてくれると母は信じて そのための備えをしていることがわかります。さて、この後問題はどのように進んでいくのでしょうか。もう少し読み進めてみると、イエス様は召使いたちにこうおっしゃいました。水がめに水をいっぱい入れなさい。そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあったとあります。立法では食前に不浄なものに触れた場合、その手で触れる食べ物もすべて汚いものとされると定められており、ユダヤ人たちは家に帰ってきたり食事を食べる前に汚れた身を清めるため水で手足を洗っていました。その清めのための水を入れる水がめが6つあったということです。また聖書にはこの水がめにどれくらい水が入るのかも書かれています。いずれも2ないし3メトレテス入りだと記されています。1メトレテスは39リットルだと言われていますので、1つの水がめに水をいっぱい入れると80リットルから120リットルくらいの重さになるということです。500ミリリットルのペットボトルならば160本から240本くらいになります。何が言いたいのかというと、とっても重いということです。そしてそれが6個ですから、とっても多いということです。見るからに重そうな水がめが用意されて、イエス様はこうおっしゃいます。さあ、それを汲んで宴会の世話役のところへ持って行きなさい。先ほど数字を用いて述べた通り、重くてたくさんの水を運ぶのは大変なお仕事です。加えてとても不思議なお仕事でもあります。必要なのはブドウ酒なのに、どうして自分たちはここにおいては意味のなさそうな水を一生懸命運んでいるのだろうかと思うからです。運んでいる彼らにはわからないことだらけです。わからないことだらけの中で必死に運んで世話役に味見をしてもらうと、なんと水はブドウ酒に、しかも上等なブドウ酒に変わっていました。これが本日の箇所に記されるイエス様がなされた奇跡です。さて、今日皆さんと一緒に注目したいのは、水を運ぶ召使いたちの気持ちです。先ほども申し上げたように、彼らはイエス様に命じられて水を運ぶという働きを担うことになりました。どうしてこんなに重い水を、どうしてこんなに水がめいっぱいに入れて、どうして一生懸命運ばなければならないのか、必要なのはブドウ酒なのに、と意味がわからなかったことと思います。この水がどのようにイエス様の技に用いられるのか、運んでいる時彼ら自身には分かりません。自分たちの働きがイエス様のご計画においてどのような意味を持っているのか分かりません。自分たちの目から見れば意味が分からないことであるばかりか、意味がないことに思えるのです。こんなことをして一体何になるのだろうかという問いを持つのです。しかし彼らはそれでも水を運びます。なぜでしょうか。さあ、それを汲んで宴会の世話役のところへ持って行きなさいとイエス様がおっしゃったからです。水を持って行きなさいと命じられた召使いたちと同じように、イエス様に命じられて私たちが担うことになっている働きというのは、考えてみれば確かにあるのです。イエス様は弟子たちにこうおっしゃいました。あなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。弟子たちはこのように命じられて、全ての民にイエス様のことを述べ伝える働きを、 働きに仕えることになります。そして今日までその働きは引き継がれ、教会に集う私たち一人一人もこの働きに召されています。私たちは福音を一生懸命運ぶ働きを担っているのです。けれどもこの働きはそんなに簡単なものではありません。召し使いたちが味わったように大変なお仕事です。一生懸命力を尽くしてなさなければならないものです。運んでいるうちに一体これに何の意味があるのだろうかと思えてくることもあるでしょう。家族に伝道することの難しさ、友人にイエス様のことを伝える難しさ、福音伝道の難しさ、私たちはよく知っているのではないかと思います。一生懸命やってもうまくいかないことはたくさんあると思います。また伝道の話だけではなく、私たち一人一人の命と人生についても同じことが言えると思います。生きていて一度は何のために生きているのだろうかと考えたことがあるのではないでしょうか。自分の人生の意味、自分の存在の意味、そういったものを知りたいと思う気持ちは誰しもが一度は持つものではないかと思うのです。また苦しい時や大変な時は、今自分がしていることにどんな意味があるのか、もしかしたら意味がないんじゃないか、自分の存在には大した意味がないのではないかと不安になったり、暗い気持ちになったり、虚無的になったりすることもあるかもしれません。現代というのは非常に複雑な時代で、一つの物事に対して多様な解釈、多様な意味付けがなされることを好む時代です。人々は生まれ育った環境や自分の価値観で物事を見て、この物事にはこんな意味があると判断しています。私はこう思う、あなたはこう思う、あの人はこう思うというふうに、みんな同じ物事を見ているのに、みんな違う意味付けをしている、そういった時代です。そのような時代に生きていると、気づけば自分の人生も、自分が意味付けをするべきものであるかのような感覚に陥ることがあります。私の人生にどんな意味があるのか、それは私が決めること、意味は私がつけること、そんな思いになってしまうことがあります。けれどもそれは間違っているのです。最近友人の結婚式に招かれて行ってきたのですが、同じ結婚式の場にいたのに、話す人みんな違う思いを口にしていました。新郎の友人であるのか、新婦の友人であるのか、または家族であるのか、それぞれの立場によって結婚式の見方は大きく違いますし、感じることもそれぞれ違うことはもちろんです。しかし同時に、神様の前で誓約する二人を見て、この結婚の意味を一番よく知っていて、ここまで導いてくださったのは神様なのだということを思わされました。今ここにいる私たちの中に、一人でも自分で自分の命を作った人がいるでしょうか。自分の命を全部コントロールすることができる人がいるでしょうか。いないと思います。誰一人として自分の命を自分で作った人はいませんし、想定外の出来事や病気や事故などを見れば、自分の人生を全部コントロールできる人もいません。私たちは誰一人として自分で自分の命に意味を与えることはできませんし、自分の生涯の意味付けをすることもできません。意味は神様が与えてくださるものであり、私たちの存在の意味を分かっていてくださるのは神様だからです。一生懸命生きることに何の意味があるのか、今日という一日を生きることにどんな意味があるのか、 すべてを分かっていてくださるのは神様なのです。今日の箇所に記されているイエス様が召使いたちを働きに召し出し、その小さな働きを奇跡をもって大きく用いてくださったという話は、私たちの日々の小さな技が、この小さな命がイエス様という奇跡によって神様の大きなご計画の中で意味を持っていることを教えてくれています。イエス様という奇跡によって私たちの命は意味付けられているのです。自分の命を自分のものだと思い上がり、神様をいないものとし、自分の人生をコントロールしようとし、自分の命にしがみつく私たち人間の罪のゆえに、イエス様が十字架にかかられたのです。神様から離れて、自分の命の意味がわからなくなってしまった私たちを、もう一度神様に結び、神様に愛されるという意味を持った命であることを知らせるために、イエス様はこの世に来てくださったのです。ですから私たちのこの命はイエス様によって救われた命です。イエス様によって働きに召し出されている人生です。何の意味も持たない命と人生など一つもありません。ここに集う私たち一人一人は信仰を与えられて、またそれぞれに働きを与えられて、一生懸命自分という命を生きていることと思います。生きるということは本当に大変なことだと思います。大変なことであるにもかかわらず、こんなことをしていて何の意味があるのだと思ってしまう日もあると思います。こんな小さな技に意味があるのだろうか、こんな小さな命に意味があるのだろうかと思う日もあるかもしれませんけれども、イエス様という奇跡が私たちの命に意味を与え、私たちの小さな存在と小さな技を神様の大きなご計画に用いてくださるのです。ですから私たちはイエス様によって与えられた命を今週も大切に生きてまいりたいと思います。お祈りします。天にいらっしゃいます父なる神様、新しい1週間をありがとうございます。今日もこのようにして礼拝をお捧げすることが許されたことを感謝いたします。私たち一人一人の命は小さくか弱いものです。また一人一人の技も小さいものですけれども、あなたはこの小さい存在を見捨てず、意味ある存在として愛し、大きな働きの中で用いてくださいます。イエス様によって救われた命に感謝して、今週もこの命を歩んでいくことができるように導いてください。このお祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。